おはようございます。今からもう何十年も前になるんでしょうか。二十歳半ばぐらいかなと思いますけれども、最初の自家用車を手に入れまして、最初は高石に住んでいたものですから、そこから旧の26を通ってですね、そして浜寺公園のところ大鳥街道に向かって右折をして、車を運転してですね、教会へ来ようとしていたんですが、で曲がりましてですね、行く先を見たら遮断機が降りてカンカンと鐘が鳴っている踏切ですからね、電車が間もなく来るだろうなと思いました。ところがブレーキを踏んでも車が止まらないんです。すごく慌てましたね。当たり前ですけどね、このまま行ったら電車とぶつかるんじゃないかと。皆さんならどうされるでしょうか。理想的な答えは、神様助けてください、今この車止めてください。そうしたら車が止まって助かったって、素晴らしい証になりますね。こんな話したのは私初めてなんです、今回はね。でも本当はそうじゃなかったんですね。すごく慌てました。これはえらいことになったなと思って、もうとにかく車は進むのに踏切が降りてるし、どうなるのかなと思って、まあスピードはあまり出さなかったんですけど、でその時自分のしたことはブレーキを何回も慌てて踏んだということですね。どうなったかというと、踏切の手前で車は止まったんです。なぜか分からなかったんですけども、電車が通り過ぎてから、昔の車ですか、オートマチックじゃないんでね、ギアをセカンドにローに入れてゆっくりと教会に向かって進んでいって、教会の前で車を止めたのを覚えていますが、でも振り返って今考えてみますとね、もしそのまま踏切に突っ込んで電車にぶつかってたら、今頃ここで話はしていないと思うんですけれども、なんで話をしなかったかというとですね、神様助けてくださいと言わなかった自分がそこにいたからですね。今日は神様がいつも私たちと共におられるということをですね、皆さんと一緒に考えたい、その思いですね。その時本当に神様は一緒にいてくださるから大丈夫って、必ず止まる、そう思ってですね、止まったらよかったんですけどね、もう神様のこと頭になくて、もうどうしたらいいかわからない、一生懸命ブレーキ踏んだというのが実際の姿でしたね。後で聞いたら、ブレーキ壊れててもクラッチをな、いやブレーキを何回も踏んだら止まるって教えられたんですか、それで止まったんかって。でもそんなこと知りませんけどね、実際のことを考えた時に、神様が私を助けてくださったんだって、いつもねそのことを思う時にですね、今あるのは神様がおられたからだなということをですね、教えられるんですね。今日は出エジプト記一章の一節から三章の十五節までをですね、ご一緒に学びたいと思います。出エジプト記の一章一節のところをご覧いただきますと、さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りである、こういう書き出しで始まっていますね。出エジプト記は誰が記したのか、もちろん著者はモーセだと言われています。旧約聖書の最初の5章ですね、創世記から始まって民数記まではモーセが記したと言われています。なぜモーセがですね記したというのが分かるかというと、例えば17章のですね14節をご覧いただきますと、主はモーセに仰せられた、このことを記録として書き物に書き記し、ヨシヤに読んで聞かせよ、ってこう記されてますね。だからモーセがですねこのようにして 書き記したということがわかるのであります。同じようなことが24章の4節にも書いてあるということですね。新約聖書でもマルコの福音書の1章の44節、あるいはヨハネの7の19から22にですね、モーセが書いたというふうにですね、イエス様が証言しておられます。この出エジプト記、私たちはこのタイトルを聞くとき分かりやすいんですけど、まさにですね、イスラエルの民がモーセに引き入れられて連れられてエジプトを出た、その記録であるということですけれども、実際のタイトルはどんなものであったかというわけですが、この名前についてユダヤ人たちは、名は次の通りであるとか、あるいは単に名というふうに呼んでいたと伝えられています。ギリシャ語訳のですね、70人訳ではエクソダスという言葉が用いられていまして、この言葉の意味は出口あるいは脱出という意味ですね。そしてここからこの全体を私たちが学ぶときに、イスラエルの民がエジプトを脱出した、そして遠くですね翻ってまた現在に至るまでの聖書を読むときに、私たち罪人が、人間の罪人がですね、いかにしてその罪から抜け出すことができたのかということを教えている書であるということがわかるのであります。で、冒頭のさてでありますけれども、ヘブル語の上っていう言葉が使われています。これは接続詞ですけれども、意味は始まりということですね。始まりで、またさてとかそしてとかいうふうに用いられているんですけれども、ということは何の続きなのかというんですけれども、創世記の続き、創世記があってさて、あるいはそしてということですね。過去にあった出来事が現在どうなっているのか、そしてこれからどうなるのかということを教えているというわけですね。神様がイスラエルの民を買い取られて、そのご自分の所有としてご自身の宝とされるというのが19章の5節に記されている。まさにイスラエルの民が約束の地カナンへと救い出された贖いの書であるということを教えられるのであります。レジュメの大きな区分の位置をご覧いただきますと、モーセとしてありますが、まさにですね、主人公はモーセということになりますが、モーセの一生120年ですけれども、今日はそのうちの80年について学びたいと思うのであります。ヤコブが130歳の時に家族と共に70人でエジプトへ向かったというのが創世記の46の27節に記されています。エジプトで17年暮らして147歳でヤコブは死んだというふうに創世記の47の28には記されていますが、五節をご覧いただきますと、ヤコブから生まれたものの総数は70人であったと。そしてヨセフはですね、すでにエジプトにいた。ヨセフもその兄弟たちも、またその時代の人々も皆死んだというふうに出エジプト1の5から6に記されています。このような出来事があったと。エジプトのために非常に貢献したヤコブの11番目の子供ヨセフも、彼はその非常なですね、功績によってエジプトの最早、今でいう日本でいう総理大臣ですか、そのような地位にですね、王様の次の地位に就いたということを聖書は教えていますが、もうすでにですね、そのヨセフも死んでしまったというわけですね。ところがイスラエルの人たちの状態はいかのようであったかといいますと、非常に多産だったと7節に記されていますね。おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。人口はですね、非常に増えていったということを見ることができるのであります。 このエジプトの国でありますけれども、現在の人口は約9000万人と言われていますけれども、その当時ですね、ヤコブが家族を連れて渡ったその頃は大体150万から500万人ぐらいであったろうというふうに言われています。だから本当に人口的にはですね、非常に少なかった時代であったというわけですね。そのような中にあって、イスラエルの民が多産であったので非常に増えていった状況がありまして、そういう状況に対してですね、どういうことが起こってくるのかというのがこの出エジプト記の始まりであります。ほとんど砂漠で、そしてナイル川のですね、河口地帯に人口の 99% が住んでいたというふうに言われています。世界一の長さ6650km というふうに長さ言われていますけれども、そのような状況の中でエジプト人とイスラエル人たちは混在していたということがわかるのであります。イスラエルの民が増え広がっていったと、産むっていうのをヘブル語で多産だったというその言葉の意味があります。また群がると、非常にですね、おびただしく、あるいは増える、地に満ちるという、そういう言葉の意味を持った言葉が使われていますが、創世記の1章の28節で神様が人をお作りになった時にですね、アダムとイブに産めよ増えよ地を満たせ、このような命令をされましたね。神様が人に対して与えられた命令はこのようにしてますます増えていくということでしたが、まさにイスラエルの民もですね、エジプトでそのような状況にあったということを見ることができるんですね。ところがヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こったというのが9節に記されています。おそらくトトメス3世ではないかというふうに言われていますが、いろいろな説がありますので必ずこの名前かということは言えないんですが、だいたいもしトトメス3世であったら紀元前のですね、1490年から1436年頃というふうに言われているのであります。そしておびただしく増えたそのことですけれども、例えばリビングバイブルですね、見ますと、一つの国と言っても良いほどの勢力に膨れ上がった、だから一国をですね、築くことができるほどの大勢になっていった、だからエジプト人とほとんど変わらないくらいのイスラエル人たちが人数が増えてきて拮抗してきた、だからこの新しい王がですね、そこで考えるんです。彼は民に言った旧説、見よ、イスラエルの民は我々よりも多くまた強い、だから彼らを賢く取り扱おうということで、その意味はですね、多くなって戦いが起こった時に敵について自分たちと戦って、そしてこの地から出ていくといけない、そこでですね、彼らをとどめておくために苦役をさせると、要するに重労働させて彼らを苦しめようと、でその上に監督官、労務の係長とここで書いていますが、その係長を置いてですね、監督させるというわけですね。彼らがサボらないようにですね、そしてそのような状況を作ったわけですが、12節ご覧いただきますと、しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったというんですね。エジプト人たちはイスラエル人を恐れたという状況がわかるのであります。それでエジプトはイスラエル人にさらにですね、過酷な労働を課したということが記されています。粘土やあるいはレンガを作る激しい労働、また畑のですね、労働、重労働、また河岸のですね、川の岸辺をですね、直すというナイル川、大きな川ですから、そういったですね、改修工事というのはたくさんあったようですが、そういった過酷な労働に当てたということを見ることができます。さらにそれだけではなくて、このエジプト王が命じたことは、ヘブル人の助産婦2人にですね、こういうことを言います。もしもヘブル人の 女性が赤ちゃんを産むとき、分娩するとき、その産み台の上を見て、生まれた赤ちゃんを見てですね、もし男の赤ちゃんであったらすぐに殺してしまえと、女の子だったら生かしておいていいよと命じたのであります。ところがこの助産婦たちはこのエジプトの王様よりも神様を恐れていました。だから言うことを聞かなかった。そして男の子を生かしておいたと聖書は教えていますね。王様が2人の助産婦を呼びます。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。彼女たちの答えはですね、王様、ヘブル人は非常に丈夫なんですよと、エジプトの人と違って、だから私たちが行った時もすでに生まれてしまってるんです、だから殺せなかったんですというわけですね。彼女たちの様子を見て神様はこの助産婦たちに非常によくしてくださったことが20節に記されています。ですからますますイスラエルの民は増えて非常に強くなったというわけですね。王様は考えます。これではダメだと。だからこの助産婦たちに命じるだけではなくて、エジプトのですね、国民全部に命令しておこうと。生まれた男の子はみんなナイル川に投げ捨てろというわけですね。女の子は生かしておきなさい。こういう状況が起きていたということを一章で私たちは見ることができるのであります。二章の一節をご覧いただきますと、さて、そしてですね、続いてということですが、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとったと。そしてこの女性がですね、身ごもって男の子を産んだが、可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。ナイル川に投げ捨てなければいけなかったんですが、隠しておいた。可愛いのを見て、赤ちゃんはだいたい可愛いもんですけどもね、特に可愛いと書いてありますので、おそらく本当に可愛かったんだと思います。3ヶ月経ちまして隠しきれなくなった。大きくなったらですね、ある程度ハイハイするし、大きな声で泣くし、近所に聞こえるし、泣き声が分かる。だからパピルス製のカゴというものを手に入れて、そこに歴史製コールタールですね、今で言うと樹脂とを塗って、そしてその子をその中に入れて蓋をしてですね、ナイルの岸の足の茂みの中に置いたというふうに聖書は言っております。そして茂みに置いただけでなくてですね、お姉さんが、その子のお姉さんがですね、一体この後ですね、その子が一体どうなるのか様子を見ようということで、少し離れてですね、見ていたんですね。そこへちょうどこの当時の王様のですね、娘が水浴びをしにナイル川に降りてきた。2章の5節に記されています。で、川辺をですね、自助者と歩いていますと、この籠を見つけるわけですね。あれは一体何か、確かめをやって、そして取ってきなさい、取ってこさせた。で、その蓋をこう開けるとですね、子供がいたというんですね。なんとそれは男の子で、泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。エジプトの赤ちゃんではなくて、ヘブル人の赤ちゃんがいるということが分かったんですね。タイミングよくその様子を見ていたお姉さんが、このパロの娘に言うわけですね。あなたに代わってその子に乳を飲ませるために、私が行ってヘブル人の女性の乳母をですね、連れてきましょうか。あ、お願い、ぜひ呼んできておくれ、パロの娘は言うわけですね。そうしてその子、お姉さんは自分のお母さん、この赤ちゃんのお母さんを呼んでくるわけですね。連れてきました。パロの娘が、私に代わってお乳を飲ませてあげてくださいと。あなたに賃金を払いましょう。なんと素晴らしいですね、状況がここに展開されたのか。育てるだけでなく、お給料までいただける、そのような出来事が起きた。もちろん 神様のご配慮であります。やがてその子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘のもとに連れて行ったと。その子は王女の息子になったと書いていますね。王女の息子になった。ヘブル人でありながらですね、エジプトの王位を約束されるような、そのような立場になっているということですね。そこで彼女はこの子に名前をつけるんですね。モーセとつけた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。モーセ、その名前でありますが、ページ目1ページの2番のところをご覧いただきますと、モーセの生涯最初の80年というところがありますが、イスラエルのために対する神様のご計画を私たちは見ることができるわけです。モーセという名前が付けられた。ヘブル語ではマーシャという言葉が当てられていますが、引き出すという意味ですね。エジプト語ではモーセだからモーセというわけですが、パロの娘が言ったように引き出したから引き出すという。で、この言葉の意味はまた何々の子という言葉の意味を持っています。だから私の子という意味もあるというわけですね。この子はモーセと名付けられました。そして実母は本当のお母さんが乳母となって育てられたというわけですね。このようにして王女の息子として宮廷で彼は成長していったんですね。あらゆる学問が課されたなされたと思いますね。いろいろな知識を蓄えられ、そしてその宮廷の中ではまたですね、自分を鍛えるためにいろいろな武術を学んだに違いないと思うんですが、いずれは王様になるかもしれない立場の人ですからね。そして成長していった。11節ご覧いただきますと、こうして日が経ちというふうに記されていますね。モーセが大人になった時、彼は同胞のところに出て行ったというわけですね。一体大人になったというその言葉、何歳頃かなっていうんですけれども、彼が40歳になった時というふうに聖書は教えているのであります。使徒の働きの7章の23節24節でモーセが40歳になった時というふうに教えられていますので、この時の年齢がですね、分かるというふうに言われています。どのようなことを彼がしたのか。自分はですね、エジプトの王子として育てられたけれども、ヘブル人であるということはよく分かっていましたから、一体自分たちの同胞はどんな風なのかというところで様子を見に行ったというのが11節に記されていますね。そしてその苦役、課されている重労働を見たんですね。そしてその重労働を課されていたその一人のうちのですね、一人の同胞、あるエジプト人が打ち叩いていたというわけですね。おそらく監督官であったのかもしれませんが、暴力を振るっていたんですね。もっと働け、もっと働けということでしょうか。それを見て彼は考えるわけです。この同胞をですね、助けなければいけない。で、辺りを見回して誰もいないのを見届けると書いてますね。彼はエジプト人を打ち殺して砂の中に埋めた。このような出来事があった。彼のしたことは同胞を助けるという良い目的でしたが、した行動はダメでしたね。殺人という行為を犯してしまった。だから砂の中に死体を隠したというわけであります。翌日になりまして、また外に出ていくわけですね。今度はヘブル人同士が争っていると。そこで彼は悪い方に、どうして自分の仲間をそんなに撃つのかと、暴力を振るうのか。彼のする動機は非常に正しいんですけれども、このようにしてですね、悪い方の暴力を振るっている方のヘブル人に言うわけです。すると その言われた男がですね、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか、裁判官にしたんだと。あなたはエジプト人を殺したように、あれ内緒にして誰も見てないと思っていたのに知ってるっていうわけですね。私も同じように殺そうとするのか。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れとなどと思った。当然ですよね、助けられた方のヘブル人は知ってるわけですもんね。だからおそらくそのヘブル人が聞いたんだと思います。誰も見ていなかったとしてもですね、こういうことはすぐ知れ渡るということですね。当然のことながら、エジプトの王様パロにもこのことが知れ渡りまして、モーセを殺そうと探し求めたっていうんですね。殺そうとした。エジプトの王子ではないから、ヘブル人の王子、たまたま王女がですね助けて育ったけれども違う、そのような殺人を犯してエジプト人を殺すなんてもってのほかだということで、殺そうと探し求めたというわけですね。このモーセはそのことを聞いてですね、そして逃げていくわけです。ミディアンの地に逃れたと15節に記されていますね。ミディアンというところに逃げたというわけですね。やっと彼はですね逃げていきます。そしてあの人たちと出会いが待っているわけですね。彼は井戸の側に座っていたんですけれども、ミディアンというところでね、そこに7人の女性が現れるわけです。飼っている羊の群れに水を飲ませるためにと。ミディアンの祭司、18節を見ると父がレウエルという名前だということが分かりますね。彼女たちが水を飲ませるために来て、そして水槽にですね水を満たしていたとき、羊飼いたちがそこに来て彼女たちを追っ払うわけですね。邪魔だからどけっていうわけですが、モーセはそれを見て逆に羊飼いたちを追っ払って、彼女たちにその羊の群れに水を飲ませたという出来事がここに記されているのであります。彼女たちは家に帰っていきました。お父さんは言います。あれ、今日はバカに早かったね、一体どうしたんだ、実はこれこれこういうことで、ある人が私たちを救ってくれたんです、その人は一体どこにいるんだ、呼んでおいでと言って娘たちに呼びに行かした。食事をですねその人にあげたい、そのようなことがありまして、21節をご覧いただきますと、モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにしたと書いてますね。そこでその人レグエルはですね、娘のチッポラをモーセに与えた。モーセの奥さんチッポラがここで与えられたということを見ることができます。このチッポラは男の子を産みます。その名前をですねモーセはゲルシャムと付けました。私は外国にいる寄居者だと言ったからであると聖書は言っております。モーセはエジプトから逃げてきて、そしてミディアンの地に来て、自分は寄居者だというふうにですね認識している、外国にいるもんだというわけですね。子供にそんな名前を付けたというわけですね。そしてまた23節をご覧いただきますと、それから何年も経ってエジプトの王は死んだ、その王様が死んだ様子がここで記されていますね。何年も経って王様が死んだけれども、イスラエル人は労役にうめきわめいたと。もうその状況は変わらなかった。でそのうめき声が、叫び声が神様に聞かれたというんですね。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたというんですね。神はイスラエル人をご覧になったと、そして御心を止められた、こういう状況が記されているのであります。神様はこうして モーセ、そしてその家族、あるいはイスラエルの民、そういう状況をですねご覧になったということを見ることができますね。やがてですね、年月が経て、モーセはこの羊をですね飼っていたわけですが、3章1節ご覧いただきますと、ミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊、この名前がイテロというのが出てくるんですが、これは12章の16節のミディアンの祭司と同じことですから、レウエルという、18節のレウエルと同じ人だということが分かりますね。だからレウエルとかイテロとかいう名前で呼ばれていたんだと聖書は教えていますが、その羊の群れをですね追ってアレノの西側に行ったと。神の山ホレブにやってきた。ホレブの山、神の山ホレブ、あるいはシナイと呼ばれています。その山にやってくるわけですね。するとある出来事が起こります。そこにですね、主の使いが彼に現れたと記されているのであります。主の使いで、この主の使いがどんなふうにして現れたのか、よく見るとですね、芝の中の火の炎の中にその主の使いが現れたというんですね。そして燃えているのは、芝は燃えなかったけれども火だけが燃えていたというわけですね。不思議なことがあるな、モーセはなぜですね芝は燃えていないんだろうと言ってそばへ行ってですね、この様子を見るようにと近づいていったというのであります。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセモーセと仰せられたというんですね。さて、この二節の主の使いでありますが、一体何者なのか。これは天使ではなくて神様だというふうに言われています。すると私たちは一体何者なのか、神様。ところがですね、4節には主は彼が横切って、あるいは神は芝の中からというふうに神様の名前について主、あるいは神という言葉が用いられているのであります。主エロヒム、神、あ、主はヤハウェ、神はエロヒムですね。この言葉の意味はですね、また後ほど学びますけれども、こういう名前が用いられている。ところが2節の主の使いというのはまたですね、ここで別の表現がされていると。で、聖書はですね、この主の使いは聖書の神様の第二威嚇、いわゆる子なる神であろうというふうに言われています。ですからここでですね、この滝芝の中に現れた主の使いは、実は第二、神様の第二威嚇、子なる神イエス・キリストの権限であったということを私たちは見ることができるんですね。父なる神、第一威嚇の神は4節にあるように主とか神とかいう名前で呼ばれている。遡って創世記には神である主はというこういう言葉がですね用いられていますから、明らかにこの主の使いは特別な存在だというふうに見ることができるわけですね。これはまた新約聖書でもですね、そのことが明らかになるわけですけれども、そうしてこの不思議な状況が起きたときにですね、神様は言われます。ここに近づくな、あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地であると。聖なる場所にはですね、靴を脱いで上がってきなさい。これは当時のですね、そういった習慣であったようですが、このような命令がなされる。またご自分で、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、父の神、すなわちあなたの父祖の神、祖先の神というわけです。アブラハム、イサク、ヤコブの神である。あの創世記でずっとですね、神様はそのようにイスラエルのために宣言されてきました。このお方がですね、このように言われたんですね。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。そこで主は仰せられた、私は エジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。そうでしたね。彼らの苦しみはよく分かったと。とにその嘆きを聞かれた。2章で見たのでありますが、そのことをここでおっしゃったわけですね。私は彼らの痛みを知っていると。だから私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出して、そして先祖アブラハム、イサク、ヤコブに約束したその約束の地へですね、彼らを登らせるためなんだというふうに神様はおっしゃったんですね。見よ、ご覧なさいと、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。旧説にそのように記されていますが、私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。もう何回もですね、この苦しみを見たということをおっしゃっていますね。今だから行きなさいとモーセに言います。今行け、私はあなたをパロのエジプトの王のもとに使わそう。あなたが私の民イスラエル人をエジプトから連れ出す。これがモーセに対して神様がなされた命令なのであります。確かにですね、エジプトのですね、王の娘のその子として育てられたモーセでありましたが、今は殺人者としてエジプトからですね、追われてこのミディアンというところに逃げてきている犯罪者でもありましたが、その人間に向かってですね、神様はこのように言ったわけですね。彼は11節ご覧いただきますと、私は一体何者なのでしょう、一体何者か、今私はもう単なる犯罪人にしかありませんというわけですね。パロのもとに行ったら殺されます。イスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないと。神様がおっしゃったことは、神は仰せられた、私はあなたと共にいる。14節でも神はモーセに仰せられた、私はあるというものである。こういうふうな神様の存在がいかなるものであるかということをですね、ここでモーセに言われたんですね。恐れるなと、エジプトの王のところ行っても大丈夫だよということを暗にですね、暗示しているわけですね。神はモーセと共におられる。ヘブル語ではエヘイエ・インマークという、そういう言葉が用いられているわけですが、エヘイエ、HYH というそういう文字がですね、使われているというわけですね。このお方があなたをイスラエルの民をですね、出エジプトからをさせるために用いるというふうに言われた。彼のですね、モーセの疑問はもう非常に単純でした。私はですね、このようにして殺人者として追われているし、ヘブル人のイスラエル人の中に行ってもですね、あいつは人殺しだと言われるようなものなんですよ。そういう私がですね、そのようなことをして大丈夫なんでしょうかというわけですね。もし彼らがその名は何ですかと私に聞くでしょう、私は何と答えたらよいのでしょう。その名は何ですかと聞くでしょうというわけですね。私の孫の後世でありますが、普段はジージーって呼ぶんですけども、私が部屋で座っていると前へ来てこう言うんです。君は誰だって、君は誰だって、私が誰か分かってるんですよ。でも君は誰だって、私も聞くんです。君は誰だって、私は太郎だ。え、君は個性と違うのかいって、私は太郎だ。実は彼はもうその時ですね、ウルトラマン太郎になってるんですね。そこで私はバルタン星人だって、こういうふうにやり取りをして戦いが始まるわけですけれど、名前を聞いてあなたは誰って言ったら、ワチですとかですね、構成ですとかいう、それがまあ質問ですね。本来だからここではミシムカという言葉、あなたは誰という言葉が用いられなければならなかったんですが、実はそうじゃなくて、まあシェモですね。まあというのは、その本性本質は何ですかという、その質問なんですね。 私はあなたの名前はよく知っています、でも名前は知っているけれどもその意味はよく分かっていない、どのようなお方なんですかと聞いたんですね。神様の答えは私はあるというものだ、私はあるというものだ、すなわちヤッハウェというそういう名前だというわけですね。正四文字というふうに言われていますが、 YHWH ヨードヘイワウヘイ、こういう言葉です。 YHWH 正四文字というそういう言葉をですねここで言われたわけですね。言葉の意味はあってあるもの、あるべくしてあるものですね。ただ単に存在しているというだけではなくて、あろうとしてあるんだと、意思を持ってそこに存在する、そういうものだというふうにこの神様は答えたというわけですね。言葉の意味は私は存在していた、今私は存在している、そしてまたこれからも存在するであろう、過去現在未来にわたって存在する。一体何かというと、これは永遠という言葉の意味であります。神様の本質をモーセは尋ねたんですが、神様はこのようにしてご自分の本質は何かということをお教えになったというわけですね。ちなみに私たちは神様の本質というものが一体どのようなものであるか、そらく皆さんはご存知だと思いますけれども、まず神様は霊だということですね。神様は目に見えない、だから礼拝するものですね。神は霊であるから礼拝するものを霊と誠をもって礼拝しなさいとヨハネの4章24でイエス様が言われた通りです。また自存、私はあってあるものだというふうに言う、そのような存在だということですね。誰からもサポートされなくて自分はですね独立して存在しているものだというわけですね。また無限という本質があります。これは空間的に無限だということですから、どこにでもおられるというそういう意味を持っているというわけですね。物質の中であろうが外であろうが、距離がどんなものであろうが関係なく存在することができるお方だ。また永遠という本質がありますね。これは何かというと時間的に永遠だ、始めも終わりもない、そういう存在ですね。だからいつも私はあるというそういう本質を持った神様を私たちは知っているわけですが、当時のイスラエル人たちは知らなかった。なぜならですね、彼らの知っていたのはエルシャダイ、全能の神としてしか知らなかったんですね。だからモーセはここで聞いたわけです。私はそのように永遠の存在なんだと、自存しているんだということを教えられました。だからこの私があなたをですねパロの王のところで使わせてエジプトの民を脱出させるから、行きなさいというわけですね。神様の命令はそのようでありました。そして彼は神様によってそのようにですね御言葉を得て、やがてイスラエルの民をですねエジプトから脱出させる、その働きに用いられるようになるというわけですね。創世記の15章の13節にはですね、イスラエルの民はこのように言われています。他国で寄留者となり400年間苦しめられると神様は言われたと。ですからイスラエルの民はですね、ヨセフがいた頃は良かったんです、エジプトに来てもね。でもヨセフが亡くなり、その当時の王様が亡くなった時に約400年間エジプトで苦しめられる、寄留者となるということがまさにですねそこで起こった、もう創世記の時に予言されていたということですね。そのことを私たちは見ることができるというわけですね。だいたい紀元前の1870年から1440年の間ではないかというふうに言われていますね。だいたい430年になりますが、聖書は400年とか430年とか教えていますけれども、この間エジプトで彼らは苦しみに遭わなければならなかったというわけですね。そしてイスラエルの民をですね約束の地カナンへといよいよモーセは 導いていくわけですが、一体それはいつ頃かというのはいろいろな説がありますが、一つの説は紀元前の1450年頃であろうというふうに言われています。紀元前の1450年、それはなぜかと言いますと、第一列王記の6章の11節を根拠にしているというわけですね。おそらくこれが最も近いのではないかというふうに言われていますけれども、もう一つの説もありますから、確定的にこれだということは言えないということですけれども、この400年間にわたってエジプトで起立して、そしてモーセによって導かれて、いよいよエジプトを脱出する、そういう出来事がですね、ここで記されているというわけですね。さて、新約聖書の解き明かしをご覧いただきたいと思いますが、モーセは来るべき救世主の方だというわけですね。で、旧約の預言と新約の人々の反応を私たちは見たいと思うんですが、新明記の18章の15節ではですね、あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる、書いてありますね。私のような一人の預言者、これが実は来るべきイエス・キリストのことであるというわけですね。なぜなら使徒の働き7章37には、このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです、ステパノがこのように証言をしています。この一人の預言者はイエス・キリストだ。当時の人々はですね、どのような反応をしていたか。ヨハネの第一の21をご覧いただきますと、バプテスマのヨハネがやってきますが、その時にですね、人々は聞くんですね。人々、彼ら、また彼らが聞いた。彼らは誰かというと、ユダヤ人たちが使わした祭司とレビ人であるということが、同じ1章の19節に記されていますが、聞くんですね。バプテスマのヨハネに、一体何ですか、あなたはエリアですか、あなたはエリアか。違うというわけですね。そうではありません。では、あの預言者、新明記で言われているあの預言者ですか。違います。バプテスマのヨハネは、あの預言者と思われていたんだけども、違うと彼ははっきり言いましたね。6章のヨハネの6の14をご覧いただきますと、人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イスラエルの人々はイエス様の印を見てですね、あのモーセがですね、新明記で言った私のような一人の預言者だっていうわけですね。何事が起こったか、この印は。あのガリラヤ湖畔で少年がですね、5つの大麦のパンと2匹の魚を持っていた。そしてその5つのパンと2匹の魚で、男性だけでですね、成人の男性だけで5000人以上いた。子供やですね、女性を合わせるとおそらく2倍から3倍はいたと思われますが、そのような多くの人たちを養った、そういう印があったと。でその出来事を見てですね、このイエス様はそのような不思議なですね、ことをされたので、あの預言者に違いないということが分かったというわけですね。イエス様ご自身もヨハネの5の46で、モーセが書いたのは私のことだって、こういうふうに証言されています。またイエス様ご自身はですね、私が父のように父が私におられることをあなたは信じないのか、私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません、自分から話しているのではない、何とおっしゃったか、私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。まさに預言者というのはそういうもんですよね。父なる神が語られたことを私が代弁しているんだ、預言者としての働きをしているということをここで言われたというわけですね。こんな出来事がありました。三条の変貌、ルカのですね、9章の28から31にこのように記されていますが、これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブ等を連れて 祈るために山に登られた。同じ出来事がマルコの9章の2節からとマタイの17の1節から記されていますね。これらの教えがあって8日ほど、あとの2つは6日して、6日のうちって書いてますが、ここでは8日ほどして、イエス様が祈るために山に登られて祈っておられた時にですね、顔の様子が変わった、衣が白く光り輝いたというんですね。しかも一緒にですね、イエス様と一緒に2人の人が話し合っていたというわけです。それはモーセとエリアだった。ここにモーセが出てきてですね、イエス様と一緒にですねお祈りをしていた、話をしていたというわけですね。どういう話をしていたのか。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる御最後について一緒に話していた。実はですね、この御最後という言葉はギリシャ語でエクソドスという言葉が使われているというわけですね。いかにして人々をエクソドス、脱出させるのか、罪の世界からですね脱出させる、そのことについて話し合っていた、エリアとモーセとイエス様が、ということをですね、ペテロとヨハネとヤコブは見たというわけですね。このような出来事があった。だから新約聖書でもあの預言者、やがて来られる方はですねイエス・キリストであるということを多くの人々が認識していた。私たちはもちろん新約聖書を手にしていますから分かりますね。そして私たちは大命令というその責任をですね見ることができます。マタイの福音書の28の19から20にですね、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、というんですね。命じておいたすべてのことを守るように、すなわち実践しなさい、ただ勉強するんじゃなくて実践も大事だよと、そして彼らを教えなさい、現在分詞が使われています、教え続けなさいというわけですね。いつまで、世の終わりまで神様はあなた方と共にいますと言われたんですね。あなた方と共にいます、これもギリシャ語のエゴエイミーですね、常におられる方。最初に車のブレーキが効かなかった話をしましたが、神様が共におられると私たちはよく知っています。でも何かあった時にですね、神様助けてください、その前に自分で何とかしようと、まさにそうでした。ブレーキを何回か踏んでですね、もう焦って焦って何とか止まりましたけども、それはたまたま止まったがね、やはり神様がですね助けてくださったんだと今もそのように確信しています。その時にどうして神様助けてください、私たちが思わなかったのか、私たちというか私自身はね。だからいつも共にいてくださる神様のことについて私たちは本当にですねもっと知らなければならないということを思うわけですね。ぜひそのことを知っていただきたい。で、聖書はですねこのようなことを私たちに教えていますね。エゴエイミーなる方ですが、まず神様が私たちと共におられる。第二コリントの6章の16です。第二コリント6の16、私たちは生ける神の宮だというわけですね。生ける神の宮だ、神様が私たちのうちにおられる。またキリストがあなた方の心のうちに住んでおられる。キリストが心のうちに住んでおられる。エペソの3の17です。エペソ3の17に。そしてまた聖霊が住んでおられる。あなた方は御霊によって神の御住まいとなる。エペソの2章の22でそのように記していますね。聖霊によって神の御住まいとなる。また第一コリントの6の19ではですね、聖霊の宮というふうに呼ばれていますね、私たち自身。だから神様が常に共におられるというそのことは 周りにおられるだけじゃなくて、私たちのうちに神様がおられるという、そのことなんですね。だから私たちが何かあるとき、自分で何とかしようとする前にですね、神様、いつも一緒にいてくださって感謝します。あなたが助けてください。このように私たちは祈るはずですね。そのためにはもっと私たちは神様のことを知らなければならない。イスラエルの民はエルシャダイという全能というその意味は知っていましたが、本当にこの神様のことについてはあってあるものというお方について知らなかった、この時まで。でもこの時明らかになりましたよね。モーセはやがてこの言葉の意味を本当によく理解して、そしてイスラエル人たちのリーダーとしてですね、出エジプトを成しているということになるわけですけれどもね。ぜひ私たちも本当にこの人生にあってですね、このような神様のことを常に覚えていただきたいというふうに思います。お祈りいたしましょう。愛と恵みと御霊、聖なる神様、感謝いたします。あなたはいつもいつまでも過去も現在も未来も共におられるとおっしゃってくださる神様であることを覚えて感謝いたします。私たちがどのような苦しみにあったとしても、またどのような幸いなことがあったとしても、それはすべて神様のなせる技であり、また神様がご存知のことであることを教えられて感謝いたします。イスラエルの人たち、ヘブル人たちは本当にエジプトで苦しみを味わいましたけれども、本当にまさに神様はどのようなお方であるかということを知るための苦しみであったと教えられます。その時彼らは神様がどのようなお方であるかということを知りましたが、なお十分に知ったということはできないことを後々の出エジプトのいろいろな記録でも私たちは学んでいくわけですが、どうぞお一人お一人がこの人生にありまして、すでに私たちは出エジプトしたのですから、その後の人生の歩みが守られて神と共に歩んでいくことができますように、うちにある聖霊を悲しませることのないようにどうぞ助けてください。感謝して救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。